OK なの。シェシェウェリーマッチ。皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人の無限大をテーマにコミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第27回目の今日は、感謝は心のエネルギー、良き人生素敵な習慣、アウェイの流儀という3部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かししながら、どうぞ最後までお付き合いください。 OK なおのシェシェベリーマッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めまして、 OK なおこと林田直之です。ありがとうにまつわる話題を深掘りしてお伝えする、感謝は心のエネルギーのコーナーです。前回はブッシュ隆子さんという方が読まれた50年前の詩を通じて、ウィズコロナの時代に失うことを知るということ、そして失って初めてそのありがたさに気づいたこと、それがたくさんあるというお話をしました。かけがえのない大切なものに対して、そのありがたさに気づくことが大事ですよね。なかなか気づきにくいものやことに意識を向けるにはどうすればよいのでしょう。今日はそんな話をしたいと思います。ラビ・ゼリグ・プリスキンという方のハッピネスという本に、感謝することの実践方法が書かれています。その実践方法はこうです。1時間ひたすら自分が感謝できることに感謝してみるというものです。今目の前のことにです。例えば、皆さんこのラジオを聞いてもらっていますが、このラジオ、音を聞くことができる耳があること、インターネットでラジオが聞けること、それを聞くスマホやパソコンがあること、それを作った人がいること、それを運んだ人がいること、そして電気があることなどなど、無数の感謝すべきことやものがいることに気がつくと思います。私も同じように、この喋っている口があること、ね、声が出せていること、そして目の前にこのマイクがあること、そして録音してそれを編集してくれる人がいること、その編集した内容を流すこういう組織があること、もちろんね、夢の種という放送局を立ち上げた岡田直樹、佐藤大輔という素晴らしい人物がいたこと、いること、いたことって言ったのも過去の人になります。そんなことなどなど、本当にね、今喋ってるだけでもたくさんの感謝すべきことがあります。この1時間だけは、ただひたすら、どんなに些細で当然と思えるようなことであっても、その自分の周りのことすべてに感謝をする。そういう、まあ訓練をするということです。そして、今度は当たり前のように感じられるものが、もしなかったらと考えてみるんです。もし、視力を失って目が見えなくなったら、聴覚を失って耳が聞こえなくなったら、言語能力を失って言葉が、ね、喋れなくなったら、手の感覚がなくなったら、嗅覚や味覚がなくなったら、自由に歩けなくなったら、住む家がなくなったら、などなど、まあ、無限にね、想像できます。 すべてを失った後で、またそれを一つずつ取り返してみる。そうすることでその一つ一つに感謝する気持ちが湧いてくるはずです。これを繰り返すことで、普段から当然と思っているものに感謝することができるようになっていく。このように書いてます。時々やってみてください。ありがとうの反対の言葉は皆さん何だと思いますか？そう、当たり前ですよね。あって当たり前、いて当たり前と思うと、ありがたい、ありがとうという気持ちは起きてきません。身の回りのものやことや人に対して、決して当たり前ではなく、ありがたいものとして接すること、ね、そう、感謝の心を持ち続けることが、そうすることでできます。豊かな人生を送れる人というのは、常に感謝できる人だと思います。身の回りの家族や友人に素直に感謝できる人だったり、誰かからの助けにも、これもまたやっぱりね、きちっと礼を述べたりすることができるような人。そして、衣食住に不自由がないということや、仕事があることにも感謝ができるような人ですね。ここで勘違いしてはいけないのが、少ないもので満足せよっていうことではありません。より多くをね、求めるっていうのは私たちの自然な欲求だと思います。その自然な欲求がないとね、社会も発展しませんよね。その欲求に私たちが支配されてしまうっていうのが良くない。つまりコントロールするんじゃなくてコントロールされるっていうことですね。感情的に何かを手に入れるっていうことに執着してしまうということです。このやっぱり執着は手放さないといけないと思います。しかしね、そうでない限り、感謝をしながら物を受け取るということにすれば、より多くのものが舞い込んでいく。これこそ人生の成功のためのサイクルとも言われています。次に、私のメンターである三宅博之さんに教えてもらった瞑想をご紹介します。瞑想をすることで、まあ、感謝の気持ちに気づくということがあります。やり方はね、いくつかあるのですが、まず一つ目が、呼吸の瞑想です。呼吸の瞑想っていうのは一番オーソドックスな瞑想の方法です。目を閉じて、座禅、もしくは背もたれなしの椅子で、に座って、鼻で呼吸をします。そして、自分自身の呼吸に集中します。集中すると、鼻息を上唇で感じることができます。上唇に当たる空気が、息を吸うときは冷たく、息を吐くときは少し暖かく感じます。今からね、10秒ほどやってみます。いかがでしたでしょうか？これは、今に集中して意識を自分の内面に向ける瞑想なのですが、私はこれを初めてやった時に強烈に空気を意識しました。同時に肺で呼吸をしているということを感じることができたんです。もちろん深呼吸でもね、いいんですけども、この呼吸の瞑想をすることで普段意識していない、空気と肺の機能への感謝を、これを思い出させてくれます。もう一つ、鼓動の瞑想というものがあります。目を閉じて心臓の鼓動に自分の意識を集中します。これはね、慣れないとなかなか難しいので、脈拍を測るようにして手首で鼓動を感じてもいいです。これもね、10秒間やってみてください。いかがでしたか？この鼓動の瞑想をすることで、この世に生まれて、正確に言えば、お母さん、母親の体内に自分の命が芽生えてから、これまでの間、一度も休まずに働き続けてくれている心臓、これすごいと思いませんか？この鼓動をね、感じることで、この心臓の素晴らしさに気づくことができます。自分の体にね、感謝の念が湧いてくる。こんな瞑想です。そして三つ目が感謝の瞑想です。 これは一日の終わりにベッドで横になって目を閉じてやっても構いません。目を閉じて今日の出来事を思い浮かべながら、ありがとう、ありがとう、ありがとうと心の中で言い続けます。そうすれば今日の一日のすべての出来事をポジティブに切り替えることができるというものです。例えば何か辛い出来事があったとしても、ありがとうというフィルターを通すことで、その辛い出来事が自分の気づきの機会に思えたり、またそれをバネにね、成長を考えたりすることができるということなんです。感謝のメガネで毎日を振り返ることで成長速度が上がるというものなんですね。これも早速ね、今晩寝る前にやってみてください。今日の感謝は心のエネルギー。普段なかなか気づきにくいものやことに意識を向けるにはどうすればいいか。そのいくつかの方法についてお伝えいたしました。
一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ、
人のは無限大、グランビズ。
オーケーなの、シェシェ、ベリーマッチ。第2部、良き人生、素敵な習慣です。積極的にいい習慣を作り、自分の人生を良きものにするということで、習慣について考えるコーナーです。今回から整えるというキーワードで進めていきたいと思います。様々な整えるという習慣の中で、今日のテーマは価値観を整えるということです。価値観を整えることで、自分の理想の生き方を整理して、いい習慣を見つけたいということです。人はそれぞれ、様々な価値観を持っています。自分で意識している価値観もあれば、全く無意識の価値観というのもあるかもしれません。しっかりね、それが固まっている人もいれば、あまり意識していないっていう人もいると思います。私はどちらかというと、今までね、あまりその価値観を意識したということはあまりなかったんです。しかし、三宅博之さんのセミナーで、自分の価値観をじっくり考える機会を得ました。会社や組織に戦略やビジョンというものがあるように、一人の人間もそれが必要であって、人生のミッションやビジョン、これを明確にすることで、人生の方向づけをしていくというものです。ワークの中で、一枚の大きな紙に、これまでやってきた仕事や、いろいろな活動、あるいは出身地や学校、そんなことも含む経験をまず書きます。そして、自分が持っているスキルや能力、人脈などの、これはいわゆるリソース、これをその隣に書きます。この二つが、いわゆる自分自身の棚卸しになると思います。今、自分が実際どんなことができて、どんな経験があって、それをどう次に活かせるのかっていうことですね。これがベースになって、これからの人生で、なりたいもの、これが be ですよね、英語で言うと。で、得たいもの、英語で言うと have や get。そして、やりたいこと、do ですね。それと、貢献できること。contribute、そして得たい感覚や感情、これ feeling、これをね、書いていくんですね、ずっともういろんなことをこれ単語であったり文章であったり書いていきます。一方ね、それを達成するために必要な、自分自身の理想とする生き方や価値観、これを考えていくというものです。具体的に自分の使命や役割、これ先ほど言ったね、人生のミッションというものですね。これを考え、あるべき姿やありたい姿の目標や方向性、これは人生のビジョンですね。これを定めていきます。そしてそのビジョンを達成するための具体的な行動指針、これを作るんです。この行動指針はマイクレドと呼ばれるもので、10項目作りました。 クレドとはラテン語で信条であったり志あるいは約束という意味なんですね。10個作ったマイクレードのうち5つだけちょっとここでね発表したいと思います。まず1つ目が明るさと楽しさです。周りが思わず笑顔になる雰囲気を流します。これはね私がもう本当に今まで大事にしてきたことでこれからもこれは大事にしていこうと思っています。で2つ目が守備一貫性。誰に対しても態度を変えない一貫性を持ちます。これはもう会社員時代に私が組織の長として、役割を持った時に一番 大事にしてたことです。そして三つ目、違いを楽しむ。あらゆる価値観を受容し、その違いを楽しみます。これは、本ですね。本を書いた時、アウェイの流儀を書いた時に、海外経験をいろいろ思い出しながら、書いた時にですね、ああそうだなと、価値観の違いを楽しむって大事だなということをもう一度ね思いながら書きました。そして4つ目、行動。これはねどうする自分が好きかで軽快に動きます。これはねこのセミナーでね、学んだことですね。どうする自分が好きかというのを価値判断にするということです。で5つ目、感謝。すべてにおいて感謝から始め感謝で締めますということで、本当にこのシェイシェイベリーマッチをラジオをやっている理由でもあります。このね、10個あるんですけど、そのうちのね、5つだけ発表しました。このマイクレードを書き出すことで自分の大切にしたい価値観を深く考えることができて、そしてこれを整えることができたって思います。今はねこれを紙に書いて目に作るところに貼って常に意識するようにしてます。行動に迷った時はこの行動指針に沿って動く。そうすればねブレない自分になれるかなと思っています。これをね無意識に実践できるように、つまり習慣化できるように、ずっといつもねこれを考えながら行動していきたいというふうに思っています。良き人生、素敵な習慣。今日はね私のマイクレドをご紹介しました。
それではここで一曲、曲を紹介したいと思います。私のふるさと、長崎県諫早のシンガーソングライター、江崎もぐらさんの曲、シャンパンにチョコレート。
街ね、この街初めて来たはずなのに、なんかとても懐かしい香りを風が運ぶよ。行き交う人々や道端の花まで、なんかとても優しい光が街を包むよ。あなたが生まれて育った街、丘に登れば港が見える。シャンパンにチョコレート、空の味、
OK now のシェシェ very much 第3部はアウェイの流儀です。執筆した本のチラ見せに加えて、本に書けなかったことをここでご紹介しています。前回までパリ大丸の売り場での出来事やトピックスをお話ししていますけども、今日はその続きです。 イスラム教徒、ムスリムの、まあ、豚、お肉をね、食べなかったり、お酒を飲んだりしてはいけないというようなところでの、大丸、パリ大丸で売ってたメンマのラベルの問題というのをお伝えしました。食品売り場ではね、お米を売ってました。当時食関法があったので、日本からのお米っていうのは輸入ができなかったんですよね。なので、お米といえば、スペイン産の秋田小町であったり、アメリカの、カリフォルニア米ですね。これを販売してました。5キロ袋と10キロ袋って結構ね、大きい袋を売ってたんですけども、やっぱりどうしても破れたりするんで、まあ、ビニールに詰め替えて、1キロで売ってたりしてたんですね。そういった時の話です。おそらくこれ1993年だと思います。日本で、平成の米騒動と言われた時があったんですね。それがね、日照不足で、要は、冷夏、全然お米が取れなかったということで、米の農業被害がすごかったんですね。この時は、日本もタイ米とかですね、アメリカからの米とかね、これをね、緊急輸入したっていうことがあったんですけども、この時私パリにいたんですね。で、そしたら、旅行者の方が、まあ、旅行者の方って食品売り場に来ても、まあ、お水を買ったりとかね、ジュースを買ったりぐらいしかしないんですけども、その頃ですね、旅行者の方が食品売り場に来て、あ、お米が売ってるってことで、その、お米の1キロ詰めのパックをですね、結構な量買ったりされてました。まあ、これ、まあ、謝礼かなと思うんですけど、半分はね。そういう感じで、あ、よっぽど日本って米が不足してるんだなっていうのをその時ね、実感したっていうのを覚えてます。またね、フランス人の方で、お寿司、日本食レストランに行って、お寿司を食べて、それが美味しかったんで、自分でも作りたいということで、お米とか、それこそ寿司酢とか、巻き酢っていうんですかね、海苔を巻く、巻くやつですね。それとか、海苔、そんなものを買っていくんですよね。そして、作り方を教えてくれっていうことで、買っていくんです。で、それと、もっとすごい人は、わざわざね、炊飯器を買うんですよ。ナショナルのね、シンプルな、炊飯器、炊くだけのやつと、あと、保温もできるやつ、これちょっと高いんですけど、そういったものも売ってたんですけど、もともと日本人向けに売ってたのを、やはりその寿司屋さんに行って、自分も作りたいって言ったフランス人が、買っていったりしてくれました。これもびっくりしましたけどね。その時に、やっぱあ、寿司っていうのはね、すごいヘルシーな、イメージというか、ヘルシー、そのままヘルシーですよね。なので、非常に日本食っていうのはそういう人気があったというところです。で、その中でね、米の炊き方っていうのはやはり、レシピを作って教えてました。例えばもう水、洗剤使わないでねとかね、米、白く濁り水がない、なくなるまで、水だけで研いでください。とか、あと水の調合の仕方とかをフランス語で書いて、A4 の紙に書いて渡してました。それ非常に好評でした。食品で言えばですね、日本大使館との関係が非常に濃かったですね。というよりも、大変いいお客様でした。日本大使館、在パリももちろんなんですけども、アフリカの日本大使館の方々からの注文が非常にたくさん来てました。コートダジュールであったり、ゾーゲ海岸、コートジボワールですね。あるいはケニアであったり、チュニジアっていう、本当に私も行ったことないんですけども、そういった方々から、ファックスで注文が来るんですね。で、何月何日に、までに荷造りをしてくださいと。これはだからそれを送るんじゃなくて、そこの大使館員の方が取りに来られるんです。出張を兼ねて、まあ、パリに、その、買い出しに来ると、こういった構図だったと思うんですけども、まあ、文字のね、お仕事として来られるんですけども、非常にね、たくさんですね、まあ、お米から、調味料から、インスタント食品から、大変たくさん買い物をしていただけるということで、大口のお客様でした。まあね、本当に過酷な地域で、 ね、働いていらっしゃる方々の胃袋に、ね、日本人の方々の胃袋に貢献する、ということと、我々もそこで、まあ、商売をさせていただくということで、非常にウィンウィンのいい関係が築けたのが、大使館との、まあ、商売ということです。ここで、ハローキティのお話をしたいと思います。以前にも、ラジオでお話したこともあるので、知ってる方、ね、ご存知の方はちょっと黙っててくださいね。これはね、フランス語の、まあ、発音の難しさであったり、まあ、語学の楽しさ、これを伝える、すごく、わかりやすい話です。日本食の売り場の横に、ノートとか文房具売ってたんですね。日本製のね、日本から輸入してました。これは日本人小学校とか中学校の方向けのものとして品揃えしてたんですけど、それの横にですね、ハローキティのファンシーグッズも置いてたんですね。で、もともと日本人向けに置いてたものなんですけども、非常にフランスでもハローキティがすごく人気が出てきて、時々ね、買いに来てました。フランス人の方が。で、その時も私一人で、行ったばっかりの頃だったと思うんです。もうフランス語あまりよくわかってない時です。一人で、レジのところにこうね、立ってましたら、中学生ぐらいのフランス人の女の子が入ってきて、エロキティ、エロキティ、ウソンでエロキチって言って入ってきたんですね。で、その時私一人しかいなかったんで、キョロキョロしながら、エロキチって、まさか俺のことちゃうよね、と思いながら、見てたんですけども、ちょっとドキドキしてたんですけど、あったあったってことで、そのファンシーグッズの売り場からハローキティのグッズを取ってきて、レジに持ってきてくれたんですね。あ、そうかと。ハローキティってこれフランス語で読んだらエロキチなんだなっていうのが分かりました。ご承知の通りですね、フランスでは H を発音しないんですね。例えばエルメスっていうブランドありますよね。これはヘルメスって書くんですけど、H を発音しないのでエルメスっていうことで日本でも通じてます。同じようにハローキティは HELLO ですね。LOHELLO ですね。で、なのでこれも H 読まないので LO になるんですね。で、キティは一緒ですね。エローキティになるんです。ということで、私がドキドキしたのは、まあ、ハローキティだったっていうこと、というオチなんですけども、林、私の名前林だっていうんですけど、これも H を、まあ、習慣的に読まないんですね。林だになります。だから、ムッシュ林だって呼ばれてました。で、決してこれは読めないわけじゃなくて、読まない、習慣的に読まないので、私は林田だってことで、無理やりフランス人にもですね、林田って呼ばしてました。ムッシュ林田って呼ばしてました。ね、それは読めるんです。私はまだ林田なの、林田でよかったんですけど、林さんなんかはムッシュ怪しいっていうことで、非常にまあ、気の毒な感じでしたよね。怪しい人になってしまう。そんな、こんなでした。でね、まあ、ラグジュアリーブランドはね、フランスのものが多いんで、まあ、違和感少なかったんですけど、イギリスブランドの、ダンヒルっていうブランドありますよね。これ置いてたんですけども、ダンヒルも、H、間にね、H が、ダンヒルで HILL ってあるんですけど、これもね、読まないんです。だから、ヒルって読まないですよね。だからドゥニールになります。これもね、もう最初聞いた時に何のこっちゃわからんかったんですけど、あ、ドゥニールってダンヒルのことなんだっていうことですね。で、もう一つ言えば歴史の話で言えば、アンリーっていう王子がいますよね。フランスではアンリーなんですけど、これがイギリスに行くとヘンリーさんになる、いうような、まあ、歴史上の人物にもそういったことがあります。ということで、フランス語ね、なかなか、まあ、難しいんですけど、そういって、まあ、楽しみながら学んだっていう経緯もあります。あっという間のもう30分ね、なってしまいました。エンディングの時間が近づいてきました。本日のシェシェベリマチいかがでしたか？お相手は、人の輪無限大グランビス代表の OK なおこと林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。